国際未来社会を切り開く社会性、創造性、
そして人間的知性。
それが朝日大学の見学の精神。
岐阜県瑞穂市にある朝日大学法学部生がお送りする
朝日大学放送局、
始まります。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。さーて牧野くん、今僕はちょうど虫歯に苦しめられているんだよね。
そうなの？
まあ歯の痛みをこらえながら番組紹介をしていきたいと思います。朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局とは、放送の方ではなく法律の方と書きます。
法律の固いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか？また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんに様々な情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大学放送局、
スタートです。
この番組は朝日大学の6号館7階特設スタジオから放送しています。
私たちが生きていく上で絶対に関わる法律、
その法律であいうえお作文作ったよ。
まず法律の法、
法学部生の私たちと、
法律の理、
リスナーの皆さんと一緒に、
法律のつ、
作り上げていく番組、
それが朝日大学放送局。
あれ、うが足りないよ。
うは1年かけて考えます。
なんでやねん。
私たち朝日大学放送局、
ぜひ聞いてください。
弁護士さんに聞いてみよう。
このコーナーはリスナーの皆さんから寄せられた法律に関する質問に対し、岐阜県弁護士会所属の先生に回答をしてもらうコーナーです。
今週の質問はラジオネームモンモンさんからの質問です。とあることから非常に安価で土地を手に入れることができました。パチンコ屋を開きたいのですが、誰でもパチンコ屋って開業することができるのですか？どこにどのような手続きをすれば開業できるのでしょうか？弁護士に相談するとかなりお金を取られそうなんで、番組に質問を出しました。よろしくねという内容です。マキちゃんはどう思う？
市役所とかに相談するんじゃないかなと思うけど、どうなのかな。
そこで本日は岐阜県弁護士会所属の須山智弘先生にお越しいただきました。須山先生こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日の質問は、法的にはどうなるのでしょうか？
パチンコ店を開業するためには、通常の起業の手続きのほかにパチンコ店の営業許可が必要となります。この営業許可はどの法律に基づくものか知っていますか？
風営法ですか？
そうです。パチンコ店は風俗営業等の規制および業務の適正化に関する法律、いわゆる風営法に基づいて管轄する都道府県公安委員会の営業許可を得る必要があります。ではこの営業許可を取得するためには大きく3つの要件があるとされています。それは人的要件、構造的要件、場所的要件の3つです。人的要件 すなわち経営者などに関する要件は風営法4条1項に定められています。例えばどのような人はパチンコ店の経営者として許可されないと思いますか？
そうですね、犯罪を犯したことがある人ですか？
そうです。例えば賭博罪で30万円の罰金を科されてから5年経過しない人など、1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられ、または無許可風俗営業など特定の罪を犯して1年未満の懲役もしくは罰金に処せられ、その執行終わりまたは執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者は営業許可を取得することはできません。
はいはい。
その他破産したもので復権していない人やアルコール中毒者、未成年、風俗営業の許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者なども営業許可を取得することはできません、
はい、
次に構造的要件、すなわち建物に関する要件も風営法や風営法施行規則によって定められています。例えば客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと、客の見やすい場所に商品を提供する設備を設けること、善良の風俗または正常な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾、その他の設備を設けないことなどが定められています。最後に場所的要件は風営法のほかに建築基準法や各都道府県の条例でも制限がされています。例えば岐阜県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例だと、学校や病院の周囲100メートル、都市計画法上の商業地域では周囲50メートルにはパチンコ店を作ることはできません、
はい、
仮にパチンコ店の営業許可を取得しないまま営業をすると1年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはこれらの併課となります、
はい
はい、
その他にも様々な規制があるのでパチンコ店を開業する際には所轄警察署に開業についての相談をしてみてください。なお通常パチンコ店の近くにあるいわゆる景品交換所は古物商にあたるのでその許可が必要となりますが、景品交換業者はパチンコ店とは別の事業者が運営しています。この形態は3点方式と言われるものですが、問題点も多いため新しくパチンコ店を開業する際には注意をしてください。ちなみに風営法でパチンコはひらがな、カタカナ、漢字のどれで表記されていると思いますか？
カタカナだと思うんですが、どうですか？
実はパチンコはひらがなで表記されています。堅苦しい法律ですが、なんとなく可愛い表現ですね。
本日は岐阜県弁護士会所属の須山智弘先生にご回答いただきました。須山先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
現在係争中の事件、刑事事件を除き、皆さんの日頃疑問に思っている法律の問題をぜひ番組に送ってくださいね。メールアドレスは law_watch@alice.asahi-u.ac.jp です。たくさんの相談お待ちしています。以上、弁護士さんに聞いてみようのコーナーでした。
法律がどんどん難しくなって復習が大変だな。
試験のためにも判例は押さえておきたいな。
急で起きる事件とか住んでるとこだし気になるな。
大学の近くのいいお店とかも知りたいな。
何を悩んでいるんだい？
あなたは？
ウォ ークマン一つで全てを凌駕したと噂される鈴木先輩。
いつも先輩はそのウォークマンで何を聞いてるんですか？
これさ、
朝日大学放送局。
そう、これを聞いていれば法律の復習や判例のおさらい、岐阜で起こった事件や大学の情報、大学周辺の店に詳しくなれる。まさに一石五鳥のラジオなのだよ。君たちもこれを聞いて僕みたいになりたまえ。
はい、はい、先輩。
毎週木曜日
23時から放送中。
せーの、
朝日大学放送局。
ぜひ聞いてください。
君たちちゃんと話したまえ。
牧野圭介の水穂シティディスカバリー。このコーナーでは朝日大学周辺のお店に取材し、感じたことをリスナーの皆さんにお伝えしていきます。皆さんも知っている有名なお店や、実はあまり知られていない地元の名店、なくてはならないお店など、ジャンルも様々。あなたのまだ知らない地域の一面を知って、もっと朝日大学の周りを好きになってもらいたいという目的を持ったコーナーです。今回紹介させていただくのは、朝日大学から北へ 1.5km 徒歩19分、 JR 穂積駅から徒歩10分のところにあるマーマさんです。大輝はこの店知ってた？
知らないな。何のお店かもさっぱりだ。
ラーメン屋さんなんだよ。
へえ。
女性の方が店主さんなんだよ。
すごい、それは珍しいね。
うん。ではご紹介させていただきます。
お願いします。
マーマさんはカウンター席が7席、テーブル席が8席とそれほど広いわけじゃありませんが、本格志向で雰囲気のあるお店でした。
本格志向と言いますと？
うん、マーマさんでは料理を作る際に添加物などを使ってないんです。
へえ、そうなんだ。
うん。それに加えて、うん、ラーメンの具に使われる野菜はマーマさんで自家栽培したものを使ってるんだよ。
手作りにこだわってるんだね。
うん。女性のお客さんも多いらしいんだけど、うん、こういうこだわりから来る安心感に引きつけられるのかもしれないね。
へえ。でもそういえばマーマさんってどんなものが人気なの？
定番メニューとしては、うん、塩ラーメンや担々麺が人気。
へえ。
うん。あと季節ごとの限定メニューも人気だそうです。
何それ、どんなものがあるの？
今の秋の時期には、うん、豆乳ラーメンがあります。
豆乳ラーメン？
うん。
全く想像ができないんだけど。
そうだよね、僕も全く分からなかった。でもめっちゃ美味しかったよ。
あ、食べたんだ。
まず驚いたのがスープ。うん。しっかりと豆乳の味がするんです。
そうなの？それなのにちゃんとラーメンに合うのかな。
うん、ちゃんとマッチしてる。少しだけ辛みもあって、うん、まろやかさとピリ辛なのが相まって美味しかったよ。
へえ、食べてみたいな。
あと定番の醤油ラーメンも食べたんだけど、これもおすすめ。
ちょっと待って、2つも食べたの？
お腹空いてたから。
いやいや、それは食べ過ぎでしょ。本当にすごいな。
醤油ラーメンは見た目はごく一般的な感じなんだけど、うん、食べてみると深い味わいだったよ。
深いのか。
うん。添加物など無駄なものを使ってないからか、うん、優しくて自然な味でした。だからといって物足りないというわけではなくて、スープを口に含んだ瞬間、旨味がどんどん広がる感じで箸が止まらなかった。
うわー、そんなに美味しそうなんだ。
うん、ぜひ食べてほしいな。
食べに行きます。
皆さんどうでしたか？これからも僕が発見したお店を紹介していきたいと思います。以上、牧野圭介の水尾シティディスカバリーでした。
刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
朝日大学放送局。
来期の法学セミナー。このコーナーは僕らが日頃から法学部専門科目で学んだり関心した知識をリスナーの皆さんにお届けして、法律についての知識や関心を高めてもらうコーナーです。というのも、法学部での勉強はインプットした情報をいかに自分の中で理解してアウトプットできるかが重要なのです。そこで僕らのアウトプットの場も兼ねて、リスナーの皆さんにも僕らが学んだり関心を持った知識を知ってもらって、法律に対する関心を高めてもらいたいと思っています。今日からは犯罪の分類と犯罪の主体というところに入っていきます。
犯罪について具体的な内容になっていくところだよね。
その通り。だからまず犯罪の分類からやっていきます。
はい。
犯罪の分類の仕方には4つあるんだけど、1つ目は結果発生の要否による分類、2つ目は結果の対応による分類、3つ目は犯罪の終了と法益侵害の関係による分類、そして4つ目は行為の客観面による分類というふうに分けられているんだ。
これがなかなか覚えられないんだよね。
そうだよね。僕はリスナーさんのためにしっかり説明していくから、マクちゃんもちゃんと聞いて復習していってね。放送が終わった後で抜き打ちテストするから。
それを言ったら抜き打ちにならないんじゃ。
ああ、はいはい。じゃあ内容に入っていくよ。まず一つ目は、結果発生の要否による分類とは、結果の発生を必要とするかしないかの2つに分けられます。結果の発生を必要としないものを挙動犯あるいは単純行為犯と言い、行為そのものが結果であり犯罪なわけです。例としては刑法第130条の住居侵入罪が挙げられます。
なるほど。
次に、結果発生を必要とするものを結果犯と言い、行為がなされたことにより結果が発生するという行為と結果の間に因果関係のあるものを言います。例としては第199条の殺人が挙げられます。
僕が大輝を殺そうと思って、ナイフで胸を刺したら大輝は死んだってことだよね。
一連の流れとしてはそうなるね。実はこれにはもう一つ結果的過剰犯というものが存在します。これは基本となる犯罪から重大な結果が発生した場合に、基本となる犯罪よりも処罰を重くすることを定めたもので、例えば刑法第205条の傷害致死が挙げられます。これの基本となる犯罪が何かわかる？
そりゃ傷害罪でしょ。
そうだね。僕が傷害をする目的でマキをナイフで切りつけたところ、運悪くマキが死んでしまったとすると、結果は傷害よりも罪の重い殺人が発生しているので、これを結果的過剰犯といって、構成要件の中によって何々したものはという形式で規定されています。
傷害罪と殺人罪では傷害の故意と起こった結果までをカバーしきれないもんね。
そうそう、分かってるじゃん。
うん。
マキも乗ってきたところで次に行くよ。
はい。
次は2つ目の結果の対応による分類について説明していくね。これには形式犯と実質犯とに分かれていて、まず形式犯とは法益の侵害または危険発生を必要としないもののことを言って、例としては道路交通法の免許不携帯が挙げられるんだけど、これについては刑法の規定は存在しないんだ。もっぱら行政の取り締まりについての法規で罰則として規定されているものがほとんどなんだ。
あ、そうなんだ。
うん。で次に、実質犯とは法益侵害または危険発生を必要とするもので、またこの中で侵害犯と危険犯に分かれていて、侵害犯とは現実に法益の侵害を必要とするもので、危険犯とは単に法益侵害の危険の発生で足りるもののことです。前者の例としては殺人罪、後者は放火罪が挙げられるんだ。
殺人罪は人が死なないと成立しないからで、放火罪は火をつけたものにもよるけど、放火するだけで法益が侵害されかねないからってことでしょ。
そういうこと。では今日はここまで。次回は犯罪の終了と法益侵害の関係による分類からやっていきます。以上、大輝の法学セミナーでした。
朝日大学情報コーナー、
朝日ナウ。朝日ナウのコーナーです。このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。今日の朝日大学からの情報です。朝日大学法学部は岐阜県内で唯一の法学部として、岐阜県内における法教育の推進に寄与することを目的として、さまざまな取り組みを試みています。今回は朝日大学法学部が参加している岐阜法教育推進プロジェクト事業の一環として、日本司法支援センター法テラスなどが主催する平成24年度法教育シンポジウム in 岐阜についてご案内させていただきます。法教育とは、子どもたちに法律や司法制度を暗記させることが目的ではなく、法やルールの考え方、司法制度の機能や意義についての理解を促すものです。つまり子どもたちに考える力や公正な判断力を身につけてもらうことを目指すものです。この考える力が重視されている今、法教育の意義と実践の在り方を考えるため、この度日本司法支援センター法テラス、法務省、文部科学省、最高裁判所、日本弁護士連合会、岐阜県弁護士会などが主催する学校現場における法教育の実践報告を軸としたシンポジウムが開催されることとなりました。
今回ご案内させていただきます法教育シンポジウムは、みんなで考える力を育てる法教育をテーマとして、12月9日日曜日午後1時から岐阜市阿武田の県庁近くのふれあい福寿会館大会議室で開催予定です。せっかくですので、簡単にプログラムをご紹介させていただきます。プログラムでは、まず最初に学校教育における法教育の意義、期待と課題と題して、岐阜大学の大杉明秀教授から基調講演を賜ります。続いて中学校社会科における法教育の実践、その実態と課題と題して、岐阜市立加納中学校の松原元樹先生から実際の教育現場での法教育実践報告をいただきます。そして最後に法教育の普及に向けてと題し、エッセイストの安藤和さんをはじめとする5名のパネリストによるパネルディスカッションが行われます。なお、このパネルディスカッションへ我らが朝日大学法学部大野正弘教授もパネリストとして登場します。お申し込み先は岐阜新聞社広告部法教育シンポジウム in 岐阜、右係宛てにファックス、E メール、またはハガキでお申し込みください。また参加申し込みに関するお問い合わせは、電話番号 058-264-1158 岐阜新聞社広告部法教育シンポジウム in 岐阜係へお電話お願いします。以上、朝日ナウのコーナーでした。
さて、今週の朝日大学放送局はいかがだったでしょうか。エンディングテーマ曲は朝日大学プロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道です。
真っ白なノートにいくつ僕の願いを描いてみても、何も見えない、何も響かないよ。たった焦るばかりで、無限に広がる自由もなぜか今は怖いんだ。時間だけが過ぎてく、僕はどうしたいんだろう。流れる熱い雫も拭う桜、愛を称えるながら川、その
Oh
ープニングでは歯の痛みが辛そうだったけど大丈夫？
まだ痛いかな。
そうか、早めに歯医者に行ってきなよ。
え、嫌だよ、歯医者さん怖いじゃん。
子供か。せっかく朝日大学には歯学部もあって虫歯を治す環境が整ってるんだから。
いや、そうだけど。
無理やりにでも連れてくよ。
最後に番組ブログの URL とメールアドレスを紹介します。 URL http://amebro.jp/low-watch/
またはメールアドレス low-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。
お送りしたのは虫歯に苦しむ大輝と
ご飯を食べたらすぐ歯磨きの牧でした。では来週も朝日大学放送局をお楽しみに。
また聞いてね。それではバイバイ。